まさかあなただったとはね。
彼女は抑揚のない声でそう言った。生まれた街を背にして終電を待つのは初めてだった。すれ違う老人と目が合って顔を伏せて改札を抜けた。見慣れた駅員が改札の脇から僕を見ていた。その視線を嫌に感じて僕は顔を背ける。最後の一行を表示する電光掲示板を睨み、閑散としたホームに足を進める。そこに列と呼べるほどのものはなかったが、僕は人がいる乗降場所まで歩いてその後ろに並んだ。売店のシャッターはとうに閉まっていて、駅はいつもよりも少し暗かった。そしてその暗さを切り開くように最終電車のライトが光った。僕は暗い住宅街を切り取る車窓をぼんやりと眺めていた。今からしようとしていることにいささかの抵抗もない。ただ僕の中に洗礼がないだけだ。だからといって高揚しているわけでもなく、僕は至って冷静だった。しばらくすると電車は隣の駅に停車した。香水を聞かせた女が乗ってきて、空席に目もくれずドア横に立った。時間が押しているのだろうか、せわしなく時計に目をやっている。電光掲示板の最後の一行を削り取って電車は再発進する。僕は他に見るあてもないので彼女の姿を眺めていた。やがて女はそれに気づいて僕を睨みつけた。終点の一つ前で僕は電車を降りた。初めて降りる駅だ。人の流れも商店街の佇まいも自分の街とどこか違っている。乗り合わせた女はかなり急いだ様子で反対側の出口へ走っていった。僕は彼女にかすかな予感を抱いていた。しかしそれは僕の見当違いだったのだ。待ち合わせ場所までは駅から10分かかる。そう教えてくれた彼女の顔を僕は知らない。本当の名前も年齢も哲学も思想も僕は何も知らない。しかしそんな誰かと僕は出会い、一夜を共にする。女を買うのだ。僕は一夜明けて元通りになるくらいの小さな非日常を求めていた。 駅前広場にクラゲを逆立ちさせたようなオブジェが立っていた。落ち着いた街並みに似合わない銀色のそれは、お世辞にもセンスがいいとは言えない。街灯の光が生々しく反射して、天高く伸びた触手のような棒状が不気味にきらめいている。使い捨ての違和感、即席の異世界、とても安っぽくて、それでも腹は膨れるのだ。この夜に似つかわしい。僕は自嘲気味に小さく笑った。
ドラッグストアの脇に道があります。その道に入ると、前方にコンビニが見えるはずです。そのまま進むと、小さな郵便局があるので、そこを左に曲がって。
僕は彼女が教えてくれた道順を忠実になぞった。黄色い店舗のドラッグストアの脇に入り、ローソンを通り過ぎた。僕の足は妙な確信を持って目的地を目指す。
公園を見つけてください。入り口付近に車を止めて待っています。
彼女とのやりとりはひどく淡白だった。要件だけを述べる簡潔な文章が行き交う。絵文字や顔文字とは縁がない。
私の家に案内します。ホテル代はいりません。
それらしい車を見つけたら軽く合図して助手席に乗り込めばいいらしい。郵便局の角を曲がった先に少し大きな公園があった。そしてその狭い駐車場に黒い車が一台止まっている。路上駐車ではない。不審に映ると知りつつも辺りを見渡すが、他にそれらしい車はなかった。スモークガラスで中はよく見えない。反応はなかったが、今さら考えを巡らす必要もなかった。僕は冷たい外気を吸い込んで、車のドアを開けた。中から、ぬるい呼気の塊がこぼれた。
満員で発車した終電も、いくつかの主要駅を過ぎれば、随分と軽くなるものだ。長いこと使ってきた路線だが、定期の範囲外にある駅で降りるのは初めてだ。これでもう二度とこの電車に乗ることはない。通勤ラッシュの満員電車にも、二日酔いの始発電車にも、雨の日の蒸し暑い電車にも、しかしながら自殺の動機を与えてくれたこの黄色い車体が死に場所にまで運んでくれるとは皮肉である。痴漢冤罪で私は殺された。単純な展開だった。誰の脳裏でも一度は展開される理不尽なストーリー。その筋書きのバッドエンドに向かって、今私は車体に揺られている。とはいえ、もともと人生にはひどく疲れていた。冤罪の有無にかかわらず、生きること、日々の生活が死刑の執行猶予期間であることに変わりはなかった。会社という名の監獄に通い、家庭という名の重荷を背負って、ただ呼吸を続ける毎日。疲れ果てた私に、お疲れ様と声をかけてくれたのが、あの女だったのだ。報道で知った自殺サイトは、思いのほかスムーズに自殺仲間を見つけ出してくれた。失恋で自暴自棄になったという女だ。それしきのことでとは思ったが、死ぬという決心には主観では計りきれない重みがある。何通かメールでやり取りした結果、誰にも邪魔されずに死ぬための舞台が用意された。 私は女の車に乗って、さびれた町の外れ、墓地に面した雑木林へ向かう。そこで仲良く練炭自殺だ。駅を出ると、ひんやりとした空気が心地よく肺にたまった。惰性で転がってきた人生を振り返るような気分で、私は背後の駅に向き直った。駅の屋根より高く、銀色のモニュメントが天に伸びている。向こう側の出口には、広場でもあるのだろうか。しかし私は、もうすぐ死ぬから。モニュメントの全貌を拝む機会は永久に訪れないだろう。女の言っていたドラッグストアを見つけて、脇道に入る。セブンイレブンを通り過ぎて、郵便局の角を曲がると、そこには公園があった。はあ、話と違うじゃないか。メールには、駐車場で待っていると書かれていた。しかし公園はひどく小さくて、そんなものは見当たらない。話を放棄された可能性が頭をよぎった。集合時間は過ぎている。もとより、電車の都合で私が遅れて着くという手はずだった。私を見限って先に行ったのなら仕方ない。別の手段を行使するまでだ。最終手段に手をかけようとしたとき、近づいてくる車に気づいた。どうやら私が間違えていたわけではないらしい。私は女に言われていた番号にワンコールすると、数秒待った後で車の助手席に乗り込んだ。甘ったるい香水の匂いが充満している。これから死ぬだけなのに、直前まで着飾るのが女の性なのか。私は無言でエンジンをかけ直す女の顔をちらりと見合った。私を社会的に抹殺したあの女の顔がそこにはあった。
暗い車内に女がいた。彼女はうつむきがちで顔は半然としない。こちらを見もせずにドアを閉めてと言った。どこかで聞いたような特徴のない女の声。
この街初めてだったんだけど、迷わなくてよかった。駅前の変なモニュメントは何がモチーフなの？
モニュメント？そんなものがあるんだ。
え、知らないの？あんなに目立つのに。じゃあ、新しくできたのかな。
どうでもいい話題はよして。
君、この町に住んでいるんでしょ？知らないの？
ここは二人で相談して決めた町でしょ。好意に及ぶ場所だって、ふさわしい場所を選んだ。それより、逃げないでよ。
念を押した意味がよくわからなかった。売春にはトラブルがつきものなのだろうと僕は邪推し、改めて今晩の行為に背徳感を覚えた。何か今後ろで倒れましたよ。僕が振り返ろうとすると、彼女は慌ててゴソゴソと胸元をまさぐった。
これ飲んでおいて。
彼女はそう言って胸ポケットから出した2錠の白い薬剤を差し出した。これが巷で有名なセックストラックというものだろうか。さすが金で体を売り渡すような女は違う。 遊び慣れている。僕は女の手のひらから二錠の薬剤をつまみ取り、口の中に放り込んだ。するとミネラルウォーターを差し出された。僕はありがたくそれを受け取って錠剤を胃に流し込む。車が再発進したので、僕は携帯の明かりで後ろを照らした。後部座席に七輪が転がっていた。身を乗り出して抱え上げると、練炭がこぼれて手が黒く汚れた。
私が準備するから、それに触らないで。
遅れてきた緊張感が僕の肩を叩いた。女の瞳には何も映っていなかった。
女は化粧を直していた。顔面は派手な装飾にあふれかえり、お世辞にも死に化粧とは言えない。車に乗り込んできた私を見て、女は一度首をかしげ、そしてまた化粧に取りかかった。
会う前に条件とか何も決めてませんでしたけど、少なくとも2万円はもらいたいんですよね。ホテル代とか一切かからないし。
自殺ほう助で金を取ろうというのか、この女。先日私から数百万の示談金をむしり取って、なおも金。それに自殺場所はホテルではない、郊外の雑木林のはずだ。
私、あなたと前に会ったことありましたっけ？
私を忘れたのか？こいつは私のことを忘れているらしい。人を殺しておいて忘れている。
前にもこういうことしましたっけ？それより条件を決めてしまいましょうよ。まさかお金持ってないとか言わないですよね。
貴様は一体何の話をしているんだ。
変更ですよね。
また嘘をついたのか。私は静かな、しかし確かな怒りに震えた。この女に自殺願望はない。
だからお金くれないと私はやりません。
気がついたら女の方を思い切り殴りつけていた。肉の潰れる柔らかい感触と頬骨の砕ける確かな手応え、化粧が剥がれて鱗粉のように拳を汚した。
車は市街地も住宅地も通り過ぎて、人気のない方向へ進んでいった。君の家って結構駅から遠いんだね。彼女は何も言わない。月明かりに照らされてぼんやりと浮かび上がる冷たい輪郭。僕は寒気を感じて窓の外に目を向けた。さすがにそろそろ家に着かないとおかしい。見える風景は郊外を思わせる田園風景だ。
疲れているなら着くまで寝ていても大丈夫よ。
そういえば少し前から軽くまどろんでいるけれども、何かが心に引っかかってこの場に体を託せない。
これといって最後に話すべきことも見当たらないし。
え、それどういう。意味深な言葉を咀嚼しようとして眠気に邪魔される。もがけばもがくほどまどろみの中に沈んでいく。窓を開けて外気を吸おうと僕は体に力を込めた。しかし緩んだ筋肉は無反応で 頭を持ち上げることすらかなわない。生きんだ拍子に何かがプツンと切れて、視界がぐにゃり歪んだ。
あれ、
相当強いドラッグだったのだろうか。上下左右が分からなくなってきた。一度脱力して深呼吸すると、凄まじい眠気が僕を襲った。車のシートに倒れ込む。唾液が口から垂れる。体に力が入らない。
まさかあなただったとはね。意志が弱いみたいだから手伝ってあげる。さっき飲ませたのは睡眠薬、練炭と併用するために用意していたけど、逃亡防止に役立つとはね。別に恨んだりはしてないから、私なりのけじめだから。あれ、今頃アンコールしたの？でもその状態でできるはずがないよね。誰だろう、あなたと番号も違うし。まあいっか、今から全部とさよならだもの。
違う、俺
声にならないおえつを漏らして、僕は意識を失った。
なんだ、カエルみたいな声が出ているぞ。背広に跳ねたじゃないか、汚いな。私はどうせ死ぬんだ。それも自殺という死に方だ。すでに社会的には死んでいる。黒に何を混ぜても沈んだ濁りは変わらない。死ね。今度は豚みたいな顔だな。私は両手に力を込めた。女の口からは泡があふれた。今度はカニのようだ。ガクンと首が垂れて、女は死んだ。ここにするか。カバンには冤罪事件以来常に持ち歩いている首吊り縄がある。手頃な木と足場を見つけ、私は縄を祝いて準備万端だ。死のうとしているものまで食い物にする社会、世知辛いものである。さて、縄をくぐり足場を強く蹴り倒して、私は釣った。
すでに体はほとんど動かせなくなっていた。 焦げ臭い匂いと窓から見える暗い森。女が何をしたか分かった。ドアなどの隙間はガムテープで塞がれていて、なぜかルームランプがついている。女の顔が照らされていた。
あなたに振られた。ショックで死ぬことにした。森、まさか自殺仲間があなただったとはね。
なんとか緩急を横にスライドさせると女の笑顔が見えた。束縛に耐えかねて連絡手段を断ち切った昔の彼女がそこにいた。やられた。この女は売春の網を張って僕に復讐したのだ。せめて乗り込んだ時すぐに気づいていれば、いや気づけなくなるほど僕は彼女を忘れようとしていたのだ。この状況、他殺には見えないだろう。心中とか集団自殺とか、そんな言葉が似合う死に方だ。練炭が燃えている。酸素を食っている。時間がどのような流れ方をしているのかわからなくなってきた。やがて顔も何もかも動かせなくなった。真っ暗闇で何も見えない。隅々まで一酸化炭素が染み込んでいく。僕の体が止まっていく。こういった死に方では聴覚だけが最後まで残っているという。その通りだ。ちゃんと聞こえている。聞こえているが、しかし死んでいく音は静かだ。
知らないけど。 たに咲いてそうな花だけど僕ってそんなもんだしちょうどいいでしょう。たくさん背負ってきてようやく休める、きっと間違いだろうな。
オーディオドラマシンメトリーな報復、ただいまの出演は三春、小林、目黒ひとみ、そして萩里翔でした。脚本遠野遠也、音楽君島美也。オーディオドラマシンメトリーな報復を終わります。